次は東京農業大学副学長上原真理子さんの骨の健康と食生活のコーナーです。第2回は年齢によって変わる骨量というお話です。
骨量は年齢で変化をしていきます。成長期は、もちろん骨形成の方が骨吸収を上回っていって骨がどんどん、生まれてからですね、10歳、それから20歳に行くちょっと手前までぐらいで、最大骨量というのを迎えます。これが18から20歳ぐらいの状態で少し個人差があります。で、そこから成熟期と呼ばれていまして、骨量はですね、平行線なんですけれども、まあ、その最大骨量を維持した形で骨形成と骨吸収が釣り合った形でだいたい40代の後半に、向かうわけですけれども、この40代の後半から50歳前後ぐらいのところで閉経期を迎えます。そうしますと、ここで骨がいきなりこう下がってくるというのが女性のパターンですね。で、ですので、この閉経期の時にどれだけ骨が高めに維持されているかというところで、高ければ高いほどですね、減ったとしてもある程度のところで抑えられるということになりますので、実はこの時期のもっともっと手前の18から20歳ぐらいのところでどこまで骨量を高められているかっていうのが重要なんですね。なので、まあ、大学でだいたい最大骨量ピークボーンマスと言いますけども、これらを迎えている学生さんに向かって、今が重要だっていうお話をするんですけどね、なかなか、まだまだ彼らにとっては先のことなのでイメージできないので割とポカンと聞いている感じなんですけどもね、はい。ですので女性の場合は、まあ、非常にこの、最大若い時の最大骨量をどれだけ高めるかっていうのが重要です。まあ、だからといって、まあ、閉経期で何もしないとさらに下がってしまいますので、まあ、運動であったり、どのような食生活を送るかというのが、まあ、非常に重要になってくるわけです。はい。で、50歳の閉経のところで、まあ、女性の場合は、先ほど申し上げましたように、急激な減少が起こるわけですが、男性の場合は、まあ、女性はこの急激に下がるというのは、まあ、女性ホルモンが急に、レベルが低くなってくるというところに起因していますので、まあ、このような状況になるんですけれども、男性の場合は徐々に男性ホルモン減っていきます。で、男性ホルモンも骨にとっては非常に重要なので、だんだん減っていくので、男性の骨粗鬆症は女性から約20年後の70歳ぐらいからですね、始まるというふうに言われています。はい。骨形成も骨吸収も下がってきて、しかし骨吸収の方がやはり高いという状態で、骨が壊れる割合がまあ高くなっているというのが、まあ、骨粗鬆症には典型的な症状です。で、加齢によって骨吸収と骨形成いずれも、更新してきます。閉経前後の状態なんですけれども、こちらを高回転型1型の閉経後骨粗鬆症と言います。骨吸収の方が骨形成を上回ってしまうので、骨が脆くなる状態になります。そしてそこから、まあ、20年後ぐらい、先ほど男性の骨粗鬆症のお話をしましたけれども、まあ、女性もですね、まあ、いずれも、骨吸収、骨形成、いずれも下がってくるんですが、まあ、割合としては骨吸収の方がやはり高い状態が続きます。こちらを低回転型の2型老人性骨粗鬆症と言います。はい。骨粗鬆症の予防と治療法ですけれども、まずは、骨量を維持増加させる、2、3面骨量の多い 構造を維持増強して骨折を予防する。そしてで、このためにはですね、食事療法といたしましては良質なタンパク質、ビタミン D、K など、他の栄養素も考えたバランスの良い食事、まずはビタミン、そしてミネラルですね、十分の量のカルシウム、マグネシウム、リン、この3つはバランスが重要だというふうに考えられています。そして運動も重要ですね。運動療法、積極的に運動をすることによって骨に適度の運動負荷を与え骨量を維持増加させることができます。それでもですね、やはり骨が減ってしまう場合は、薬物治療、そして、物理療法ですね、温熱療法、コルセットを使うなどもあります。で、最終的にはですね、大腿骨の頸部が折れてしまうとも手術ということになってしまいますね。予後が悪いと、これが寝たきりの原因になりますので、なるべく骨を折らないように、転ばないようにするというところが重要になりますね。